こんにちは。今日は教育現場のお話をします。テーマは不登校支援の盲点。特に教育支援センターやフリースクールという仕組みが持つ見えない危険性について、これは私自身の体験と海外の研究、そして多くの当事者の声から見えてきたことです。1. 不登校は一括りにできない。まず前提として、不登校という言葉は理由を区別しません。学校に行けない子、これだけで全て同じ扱いになります。でも実際には不登校の中身は大きく分けて4種類あります。 1. 傷ついて逃げた側、被害者型、 HSP 敏感な特性、 ASD ADHD 発達特性、いじめ被害、家庭問題。 2. 心も体も限界で停止した子、過負荷型、学習困難、環境要因、発達特性による疲弊。3. 本来の才能を伸ばせなかった子、非適応型、ギフテッド、学校システムに馴染めない、才能と環境の不一致。 4. CU 特性、反社会的傾向のある子、加害型、共感性が低い、ルールに従えない、素行問題がある、学校システムに合わない、すぐに弾かれる。この4種類が全部ひとまとめにされる。ここに最大の問題がある。 2. 不登校児のための居場所の現状。現在不登校の子どもたちのためにいくつかの支援の場があります。公的な施設、教育支援センター、各自治体が運営、民間の施設、フリースクール、オルタナティブスクール、通信制サポート校、その他オンライン学習支援、不登校特例校。一見多様な選択肢があるように見える。でもここに見えない危険性がある。3. 支援施設に CU 特性が集まりやすい理由。実はこれらの支援施設は CU 特性を持つ子が集まりやすい構造になっている。なぜか。 1. 規律が緩い。通常の学校より自由、出席も柔軟、厳しい管理がない、外面だけ整えていればいい。 CU 特性を持つ子は規律や管理系の圧が苦手。こうした施設は彼らにとって最適化された空間なんです。 2. 傷ついた子として一律に扱われる。支援施設に来る子は傷ついている、守るべき存在として扱われます。 CU 特性を持つ子は自分を弱者に見せるのがうまいです。スタッフにいい顔をする。学校で傷ついたと語る。ここなら安心と演出する。他人のせいにする。こうした戦略が支援施設では最も刺さりやすい。 3. スタッフが優しさで対応する。支援施設のスタッフは基本的に優しく受容的です。この子たちは傷ついているんだという前提で接します。でも CU 特性には優しさは伝わりません。むしろ舐められ操作されることがある。 4. 外から見えにくい。多くの支援施設は少人数、密室性が高い、外部チェックが少ない、スタッフも専門家とは限らない。この環境はCU 特性が加害行動を取りやすいです。 4. 被害者型の子は支援施設に行けない。 一方で本当に傷ついた被害者型の子は心理施設に行けないことが多い。なぜか HSP-ASD 系素直の子は空気を読みます。無反応な子の存在、微妙な支配構造、軽いジャイアン的な雰囲気、抑圧された空気、なんか変な人がいるという違和感。こうした無共感な空気を敏感に察知してしまう。だから体が拒否反応を起こす。なんかここ怖い。居心地が悪い。雰囲気が合わない。こう感じていけなくなる。結果孤立する。学校には行けない。支援施設も行けない。家に引きこもるしかない。本当に支援が必要な子が最も孤立する。これは珍しいケースではありません。フリースクールにすら行けない子、これは統計には出てきませんが、決して珍しいケースではないです。なぜなら、家に引きこもっているから見えない。見学したが行けなかったは記録されない。本人も理由を説明できない。だから問題が可視化されない。でも実際には多くの子どもたちが学校もフリースクールも行けないという二重の孤立状態にある。そしてその理由の一つが本能的な危機察知である可能性が高い。5、私自身の体験。実は私もいじめられていた時期があって不登校になりそうになった時がありました。けれど結局不登校にはなりませんでした。理由は、私の時はフリースクールではなく保健室登校だったんですけど、その保健室登校をしている子たちがなんかちょっと怖いなと思ったからです。私は毒親に育てられていたので、無共感な空気に対する警戒心が人一倍強かったです。だから本能的に避けました。そしてこれは生存戦略として正解だったと思っています。でも結果としてクラスでいじめられている、とてもきつい、でも休むこともできない、そして保健室登校という形で逃げることもできず、ただ耐えることしかできませんでした。6、分かりやすく言えばヤンキーといじめられっ子を同じ部屋に入れている状態。ここで分かりやすい例えをしましょう。現在の不登校支援はヤンキー、いじめっ子、そしていじめられっ子を同じ部屋に入れてみんな仲良くしてねと言っているようなものです。昔はある程度分かれていました。昔はヤンキー、素行不良系は問題児として別扱い、生徒指導の対象、学校に来ないまたは別室。いじめられっ子、繊細な子、保健室登校は守るべき存在として扱われていました。少なくとも今ほどは混ざっていなかったと思います。もうすでに私の時には混ざっていましたけど いいシステムだったわけではありませんが、危険な組み合わせは避けられてはいました。今は不登校で一括りになってしまい、不登校という言葉で全部まとめられています。結果、素行問題がある子、私有特性、ヤンキー的な子、学校のルールに従えない、先生と衝突する、他の生徒とトラブルを起こす、共感性が低い、といじめられた子、被害者型、繊細、学校で傷ついた、人間関係が怖い、繊細で敏感、共感性が高い、この真逆の特性を持つ子たちが、どちらも不登校だから、という理由で同じフリースクール教育支援センターに入れられる。当然問題が起きます。いじめられっ子は見学した瞬間やばい空気を察知、あの子怖いと感じていけない、無理していくとまたいじめられる、または無視される、ヤンキー系の子はここは楽と居つく、スタッフはみんな傷ついた子として優しく接する、誰も幸せにならない。これは今起きていることです。7、優しさという名の放置が生む三重の被害。 この構造が実は三重の被害を生んでいます。第一の被害、被害者方の子が行き場を失う、空気が重すぎて居つけない、会わない人がいる、家に引きこもるしかない、二重の孤立状態、本当に支援が必要な子が最も孤立する。第二の被害、無理に適応したこの疑似私有化。さらに深刻なのは、被害者型の子が居心地の悪い施設に致し方なく適応した場合、何が起きるか。防衛的な無感情化。ここで生き延びるには感情を出さない方がいい。共感を示すと利用される。無反応でいる方が安全と学習してしまう。2、感情の抑圧。本当は傷ついている。本当は怖い。本当は居心地が悪い。でもここしか居場所がない。親に心配かけたくない。我慢しなきゃ。と思って感情を押し殺す。3、私有的な振る舞いの模倣。周囲の私有型の子たちが、無反応、自己中心的、他者への無関心、軽い攻撃性。こうした振る舞いでうまくやっているのを見て、自分もそうすれば楽なのかも、と無意識に模倣してしまう。4、共感回路の発達阻害。本来思春期は深い友情、共感的なつながり、感情の共有、こうした経験を通して共感能力が育つ重要な時期です。でも私有濃度の高い環境ではこの発達が阻害されます。5、結果疑似私有化、社会不適応型。本来は私有特性ではないのに、環境適応の結果、私有的な特徴を持つ子ども、大人になる。具体的には感情表現が苦手、他者への共感が鈍い、深い関係を築けない、人を信じられないが基本姿勢、自分の感情がわからない、生きづらさを抱える、そして本人も苦しい。なぜなら本来は共感能力があるのにそれを封印して生きているから。これは支援による二次被害。1、最初の被害、学校で傷ついた。2、二次被害、支援の場でさらに傷ついた。3、三次被害、適応した結果、本来の自分を失った。支援のはずの場所が新たな加害の場になっている。だからこそ、被害者方の子が行けない、会わないと感じたら、それは本能的な自己防衛。無理に生かしてはいけない。第三の被害、私有特性の子から学びの機会を奪う。そしてもう一つ、優しさという支援が私有特性の子から社会適応の学習機会を奪っているという問題。私有特性の子には本来必要な教育、私有特性の持つ子は共感や優しさでは学べません。本来必要なのは明確なルールと境界線、因果関係の理解。この行動をするとこういう結果になるんだよ。ルールを守らないと損することの学習。専門的な構造化プログラム。これらは道徳心や共感に訴えるのではなく、論理と結果で教えるアプローチ。しかし現在の支援は真逆。不登校支援施設ではルールが緩い。叱らない。傷ついた子として優しく接する。自由を尊重する。受容的に対応する。これは被害者型の子には適切かもしれない。でも私有特性の子には逆効果です。なぜなら彼らはここはルールがない楽な場所。何をしても許されると学習してしまうから。結果、社会適応の機会を失う。こうして優しく育てられた私有特性の子は、本来を学ぶべきルールや倫理を学び損ねてしまいます。そして社会に出ると、ルール違反を平気で犯す。グレーゾーンを攻める。バレなければいい思考。モラルハラスメント。他者を利用することへの罪悪感がない。法律ギリギリを攻める。 責任を他人に押し付ける。こうした行動が出てくる。すでに兆候は出ています。実際すでに社会では、SNS での誹謗中傷を表現の自由という、グレーな投資、副業勧誘、詐欺まがいの情報商材ビジネス、パワハラを指導と言い張る、他人を利用することへの抵抗の欠如、効率的に稼ぐ、他人から搾取する、ルールは守るのではなく回避するもの、顧客は騙すことに抵抗がない、契約のグレーゾーンを悪用する。こうした行動が若年層を中心に増えています。これは優しい支援が CU 特性の子から社会適応の学習機会を奪った結果の一つではないでしょうか。本当の支援とは、CU 特性のこの優しさではなく構造、明確なルール、一貫した対応、因果関係の学習、そして被害者型のことは完全に分けること。優しさという名の放置が CU 特性の子にも社会にも害を与えています。まとめ、三重の被害構造、ヤンキーといじめられっ子を同じ部屋にという構造が生む三重の被害。1、被害者型の子が行き場を失う。2、無理に適応した子が疑似 CU 化する。3、 CU 特性の子が社会適応を学べない。誰も幸せにならない構造。8、海外ではすでに常識です。実は海外ではすでに不登校の類型化が常識です。いじめ被害タイプ、学力不適応タイプ、ギフテッドタイプ、家庭問題タイプ、CU 行動障害タイプ、これを分けて支援するのが当たり、なぜなら必要な支援が全く違うからです。被害者型には安全な環境、共感的な関わり、トラウマケア、同じ被害者型だけのグループ、優しさと需要。 CU 型には構造的な教育、明確なルール、報酬設計、因果関係の学習、専門的な介入、別の支援プログラム、厳格な境界線、真逆のアプローチが必要。これは差別ではなく適切な支援です。でも日本では全部一括りで子どもはみんな傷ついている扱い、レッテルを貼るべきではない、みんな平等にという建前でも、必要な支援が真逆なのに同じ扱いをすることこそが本当の差別です。結果、 CU の子がノーガードで放置される、被害者型の子が行き場を失う、無理に適応した子が疑似 CU 化する、 CU 特性の子が社会適応を学べない、将来の社会問題を量産してしまう、誰も救われない。 9、 じゃあどうすればいいのか。必要なのは5つ。 1、 不登校の肩分けを制度化。被害者型、カフカ型、ギフテッド型、 CU 行動障害型、適切な支援者、場所、教育を変える。これはレッテル貼りではなく適切な支援。 2、 CU 特性には構造的教育を提供、優しさではなく明確なルール、因果関係の学習、守らないと損をするの理解、専門的な介入、通常の支援施設とは完全に分ける。 3、被害者と加害タイプは絶対に同じグループにしない。混ざると被害者が全滅する、または疑似 CU 化する。支援の場を完全に分ける。外部の目を入れる。スタッフの専門性を高める。 4、 いけない、合わない子を責めない。被害者型の子が合わないと感じるのは正常な反応です。 むしろ本能的な自己防衛、無理に行かせると疑似私有化のリスク、別の選択肢を用意する、家庭での個別支援も認める、5、支援施設に第三者チェックを入れる、定期的な外部評価、利用者、特に保護者の声を聞く、会わなくていけない子の存在を可視化する、私有特性の子が混ざっていないかチェック。10、結論。不登校支援の盲点。それはヤンキーといじめられっ子を同じ部屋に入れているということ、そして優しさという一律支援が三重の被害を生んでいるということ。1、被害者型の子が行き場を失う。2、無理に適応した子が疑似私有化する。3、私有特性の子が社会適応を学べない。教育支援センターやフリースクールという仕組みは優しい支援に見えて私有特性が集まりやすい。被害者型はいけない、または行くべきではない。加害性が見逃される。本当に支援が必要な子が孤立する。無理に適応した子が本来の自分を失う。私有特性の子が社会適応の機会を失う。将来の社会問題を量産してしまう。という構造を持っています。そしてこの放置が将来の社会問題につながっていきます。疑似私有化した人の生きづらさ、ルールを守らない若者の増加、グレーゾーンを攻める大人の量産、家庭崩壊、職場でのパワハラ、社会全体の無共感化。だからこそ不登校を一括りにせず、適切に分類し、それぞれに合った支援をする、それが必要、そして被害者を守る、いけないという声を尊重する、私有特性の子には構造的教育を提供する、これは差別ではなく本当の意味での平等、これが教育現場で今最も必要なことだと私は感じています。